2番トピックス市の話題。金剛は12台あります。 2-1 本格的な冬到来、コロナ対策を再確認。大東市の1週間ごとの新規感染者数の棒グラフが載っています。棒グラフの説明。昨年3月ごろ感染者が出て、4月ごろに最初のピーク20人弱、次第に減って6月にはゼロの週もありましたが、再び7月から8月にかけて40人近い第2のピーク、9月10月と減っていったものの、11月ごろからまた増えていき、12月に40人を超え、今年1月には60人を超えた州もあります。棒グラフ説明終わり。表、10万人あたりの感染者数、1月18日現在。1、大阪市618人。2、東大阪市478人。3、門真市470人。4、大東市466人。5、森口市464人。6、高石市460人。7、野瀬町448人。8、寝屋川市412人。9、松原市409人。10、八尾市379人。表終わり。ホームページにも記載。新型コロナウイルスの新規感染者数は収束することなく増減を繰り返しています。特に本市をはじめ北河内地域は人口あたりの感染者数が多く、マスクの着用、換気の徹底、手洗いの励行など、より一層の感染防止対策が求められています。大切な人にうつさないために、一人一人が感染防止対策を徹底し、自覚のある行動をお願いします。家族を守るために、大トンとの3つの約束。集団感染が発生する場所には、換気が悪い、人が密に集まって過ごすような空間、不特定多数の人が接触する恐れが高い、という共通点があります。このような場所に行くことは避け、やむを得ない場合はマスクを着用するとともに、換気をする、大声で話さない、相手と手が触れ合う距離での会話は避ける、といったことを心がけてください。の3密。密閉。密閉された部屋は換気をして空気を入れ替えよう。密接。間近でお話しするときはマスクをつけよう。密集。大人数が集まる場所ではくっつかないようにしよう。家庭内感染が増加しています。感染が家庭に持ち込まれ、家族内で広がる家庭内感染が増加しており、本市でも全体の約 40% を占めています。特に、外の飲食などを介する感染が拡大しています。飲食の際は、感染対策をしっかりと行っていただきますよう、ご協力をお願いします。問い合わせ、危機管理室、875-0211。濃厚接触者とは、PCR 検査などで陽性となった人、患者と、感染の可能性がある期間、症状が出る2日前から入院などになるまでに接触し、以下に該当する場合は濃厚接触者と定義されます。患者と同居、あるいは長時間の接触、車内、航空機などを含む、があった人。適切な感染防護、マスクの着用など、なしに患者を診察、看護、もしくは介護をした人。 患者の気道分泌液もしくは体液などの汚染物に直接触れた可能性のある人、手で触れることのできる距離1メートルで、必要な感染予防策なしで患者と15分以上の接触のあった人。参考、国立感染症研究所感染症疫学センター。この定義をもとに、保健所が患者または家族や会社などから聞き取り調査をし、状況に応じて総合的に判断します。濃厚接触者と判断された場合は、PCR 検査などの結果が陰性であっても感染している可能性があることから、患者と接触した後14日間は健康状態に注意を払い、健康観察期間、外出は自粛するなど保健所の指示に従ってください。濃厚接触者と判断された場合の対応。1、健康観察期間内に発症する可能性があるため、不要不急の外出はできる限り控えてください。会社や学校に濃厚接触者であることの連絡をし、通勤や通学もお控えください。 2、 1日2回体温測定をし、健康状態を毎日ご確認ください。発熱、咳、息苦しさ、強い倦怠感などの症状に注意してください。 3、 咳や発熱などの症状が出たら速やかに保健所へ連絡、相談してください。人にうつさない行動を。新型コロナウイルスは発症の2日前から感染しやすいと言われています。熱もないし大丈夫、咳もないからコロナじゃない、発症してないから大丈夫ではありません。症状がない常日頃から人と一定の距離を保ち、必ずマスクは着用するなど感染対策をきちんと行い、一人一人が人にうつさない行動をとることが大切です。問い合わせ、地域保健課 874-9500。 ハッシュタグ広がれありがとうの輪、ストップ感染拡大COVID-19、 新型コロナウイルス感染症の感染予防の呼びかけと、医療従事者をはじめ感染者やその周囲の人々に対する差別・偏見をなくすことを目的とした国による取り組みです。最前線でコロナに向き合う医療従事者や社会を回すために働くエッセンシャルワーカーなどの皆様への感謝の気持ちと、感染したことを責めるのではなく、大丈夫、教えてくれてありがとうの姿勢が感染を打ち明けやすくし、新たな感染の発生を防ぐことにつながります。皆さん、ぜひ感染予防の重要性や感謝の思いを SNS などで、ハッシュタグ広がれありがとうの輪を用いて発信してください。共感の輪を広め、責め合うのではなく励まし合うことで、感染症に強い社会の実現を目指していきましょう。緊急事態宣言中のお願い。期間、1月14日から2月7日の予定。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、大阪府が緊急事態措置を実施すべき区域に追加されました。以下の取り組みにご協力をお願いします。外出・移動、不要不急の外出や移動を自粛してください。飲食による感染リスクが高い場面を回避するため、日中も含めた外出自粛の徹底をお願いします。テレワーク、人と人の接触機会を減らすため、出勤者数の7割削減を目指し、テレワークやローテーション勤務、時差通勤などを積極的に行ってください。参考、 内閣官房。仮称大阪府営業時間短縮協力金。新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けて、1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただいている飲食店などに対し、府が新たに協力金を支給します。支給額、1店舗あたり150万円、6万円かける25日。1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合、1店舗あたり126万円、6万円かける21日。なお、申請手続きについては2月8日に受付を開始します。対象など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、仮称、大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター06-6210-9525、午前9時から午後7時、日曜日祝日を除く。 2-2 テイクアウト&デリバリー応援プロジェクト、ハッシュタグ大東エール飯、うまいはコロナに負けない、今こそ大東市を救うとき、求む大東市民。あなたがすることは簡単。大東市内飲食店でテイクアウト、デリバリーして写真を撮り、インスタグラムなどに投稿するだけ。大好きなあの味が食べられなくなるのは嫌だ。みんなで大東の美味しいを持ち帰ろう。今こそ力を合わせるとき、求む料理人。あなたの料理を食べたくてもお店に行けないファンがいます。大東ファンのエールに応えるのは、あなたが作るうまい飯。あなたのご飯を待つファンのために、今こそ力を合わせよう。ハッシュタグ大東エール飯をつけて SNS に投稿しよう。2-3 大東森ネキスクープ第10号森ネキにオープン、気になるお店その2の巻。お便り。森ネキの商業エリアには他にどんなお店が入るのでしょうか。子供と一緒に自分も楽しめるのか気になります。大東市トレッキングパパさんより。大東、北条エリアで完成が近づいている森ネキで、最も飯盛山に近い民間事業エリアには、前回紹介したノースオブジェクトの他に、もう一つお店が入るんだよ。ライフスタイルの中に外遊びを提案するアウトドアショップを運営している外遊を紹介するね。外遊、アウトドアスポーツ。地元の人や遊びに来ていただいた皆さんのライフスタイルに、私たちの提案するアウトドアイコール外遊びが染み渡るように楽しく活動し、大人げない大人仲間を増やしていきたいです。そして次世代を担う子どもたちが大人になった時に、土の感触、葉っぱの匂いなど、身の回りの自然を懐かしく思える自然環境を保全していきます。外遊の思い。多くの人に童心に帰って遊んでいただくことを目指し、ライフスタイルに外遊びををテーマに創業しました。創業15年目の今春にオープンする森ネキの店舗では、テーマを具現化できるように、遊びに来たら、いつの間にかアウトドアグッズを見ている。アウトドアグッズを見に来たらいつの間にか遊んでいる。そんな風景を作っていきます。当社は6年前から生駒山系の玄関口、京阪電車木佐市駅前、片野市でアウトドアショップを展開してきました。歴史背景も見どころも豊富な 大東市にある飯盛山のふもとでショップを開くことができ、ワクワクしています。次回予告。特集、ついに森ネキオープンの巻。お楽しみに。問い合わせ、公民連携推進室、870-9623。2-4、完全禁煙の飲食店登録制度。空気も美味しいお店、登録スタート。昨年4月の健康増進法改正により、飲食店は原則屋内禁煙となりました。市では、飲食店での受動喫煙防止対策の取り組みを推進するため、完全禁煙を実施している飲食店に対し、空気も美味しいお店の登録を行います。登録した飲食店にはステッカーを交付し、市のホームページなどでご紹介します。登録開始日、2月22日月曜日。登録要件、市内に所在する飲食店、終日全席禁煙、加熱式タバコも含む、店舗内外に喫煙所を設置していない。登録の流れ。1、申請書を地域保健課に提出。2、審査後、市ホームページに掲載。3、ステッカーを店舗に郵送。詳しくはホームページをご確認ください。問い合わせ、地域保健課、874-9500。2-5、市内で働くあなたの奨学金返還をサポート。市では、若い世代の市内流入・定住促進と、市内中小企業の人材不足解消を目的に、返還されている奨学金の2分の1を補助します。対象、市内に定住し、かつ市内にある中小企業に正規雇用された人や、保育士、看護師、社会福祉士、介護福祉士などの免許を持ち、市内事業所に正規雇用された人など。補助内容、返還額の2分の1、1年を上半期、下半期に分けた1期あたり上限、75,000円。返還が始まった月から最大8年。申請期限。昨年4月から9月返還分は3月31日。添付書類の日付もすべて申請期限内。昨年10月から3月返還分は4月1日から受付。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、産業経済施設、870-4013。2-6、あなたの起業を応援します。夢を叶える起業応援補助金。市では、創業を促進し、産業の活性化を図るため、市内で事業を行う人に対して補助する制度を設けています。対象、市内で事業を行い、大東ビジネス創造センター DBIZ で1ヶ月以上にわたり、4回以上の創業相談を受けた人など。補助内容、10万円。1事業者1回限り。申請期限、創業月の翌月から起算して12ヶ月以内。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、産業経済室、870-4013。2-7、1月号特集、プレゼント企画。ここはどこでしょう？正解は、大東郵便局。懸垂幕の簡易保険の文字がヒントでした。周りの風景が今とは全然違うので、少し難しかったでしょうか。たくさんのご応募ありがとうございました。 いただいた感想の一部をご紹介します。大東郵便局には小学生時代に社会見学に行った覚えがあります。懐かしい。大東のことを知るきっかけになりそうで楽しい企画でした。市民病院や商工会、各駅の写真が懐かしく、当時の思い出がよみがえりました。もっといろいろな場所の昔の写真を見て大東の歴史を勉強したいと思いました。 2-8 市議会市民レポーターを募集します。市議会の運営や広報に対する意見の提出、市議会活動の市民への周知、レポーター会議への出席など。対象、市議会の傍聴が可能な18歳以上の市民。募集人員、若干名、多数の場合は選考。任期、4月1日から来年3月31日まで。報奨金、年額1万円。広報の市民レポーターとの兼務はできません。申し込み問い合わせ、2月12日までに、消印有効、郵送かメールで、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、簡単な応募動機を書いて、郵便番号 574-8555 議会事務局まで、電話 870-0763、メールアドレス、議会 gikai@city.daito.lg.jp 2-9 税の申告はお早めに。所得税と個人住民税の申告は3月に入ると大変混み合います。早めに準備をして申告を済ませましょう。税の申告、前年中に収入のあった人の税に関する申告には、所得税の確定申告と個人住民税の申告があります。所得税の確定申告は税務署、個人住民税の申告は市町村で行ってください。市からのお知らせ、個人住民税の申告、2月16日火曜日から3月12日金曜日午前9時30分から11時30分までと、午後1時から4時まで、土曜日曜日祝日を除く。ただし2月28日は午前中のみ受付できます。市民会館にて。前年度の申告状況などに基づき、1月下旬に申告用紙をお送りしています。届いていない人は課税課か市民会館申告会場でお渡しします。申告用紙を受け取った人は封筒に手書きした日に申告してください。郵送できます。詳しくは広報誌1月号7ページに掲載しています。給与支払い報告書などの提出はお済みですか？給与支払い報告書、給与所得の源泉徴収票など各種法定調書及び支払い調書合計表の提出期限は2月1日です。まだの人は至急提出をしてください。なお、法定調書合計表などは e-tax を利用して提出することができます。問い合わせ、給与支払い報告書、課税課870-0418、源泉徴収票など、門間税務署06-6909-0181。門間税務署からのお知らせ、確定申告はお早めに。期限間近は大変混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。申告書は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成し、 e-tax による送信、郵便や信書便による送付、または税務署の時間外収受箱への投函による提出が便利です。申告書作成会場は森口門真商工会館です。2月16日火曜日から3月15日月曜日までの午前9時から午後5時まで、土曜日曜日祝日を除く。ただし2月21日28日は開設。受付時間は午後4時まで。混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。還付申告は2月15日月曜日以前でも門真税務署に提出できます。申告会場は入場整理券が必要です。整理券は会場で当日配布しますが、国税庁の LINE 公式アカウントから事前に発行できます。国税庁 LINE 公式アカウントの QR コードが載っています。詳しい方法などは国税庁ホームページに掲載しています。問い合わせ、門真税務署、06-6909-0181。2-10、介護認定を受けている人の税申告の控除。障害者手帳の交付がない場合でも、65歳以上で日常生活に介助が必要な人は、障害者控除の対象となる場合があります。また、介護保険の認定を受けて、昨年、おむつ代の医療費控除を受けた人は、2年目から医師が発行したおむつ使用証明書に変えて、市が発行する確認書で控除が受けられる場合がありますので、ご相談ください。問い合わせ、介護保険グループ、870-0475。2-11、市の保有土地を売却します。市では保有する土地の一部を一般競争入札により売却します。土地をお探しの人はご検討ください。一般競争入札物件、物件番号1、物件、土地の所在地番、大東市野崎2-508-1、地目、山林、面積、実測 206.88 平方メートル、最低売却価格587万5392円。詳しくは保有土地売却要領に掲載しています。総務課で配布、市のホームページからダウンロードできます。日時、参加申し込み入札受付、2月12日金曜日から19日金曜日まで。入札開札日、25日木曜日午前10時。申し込み問い合わせ、総務課870-9645。 2-12、三好長慶公武者行列 in 大東、動画出演者スタッフを募集。1、動画出演者、日時、3月6日土曜日、予備日13日土曜日、午前9時から午後3時30分まで。キャンピー大東及び飯盛城跡周辺にて。内容、飯盛城跡内を中心に武者行列を行い、その様子を上空地上から撮影。定員10人程度。衣装はこちらで用意します。衣装は選べません。応募者多数の場合は選考あり。2、動画撮影スタッフ。内容、撮影日前日までは撮影場所周囲の環境づくり、大道具小道具の制作。当日は撮影に関する準備、衣装の着付けなど、参加者の補助、警備、整理など。 申し込み1、2月10日まで、2、26日までにメールかファックスで氏名、住所、連絡先を書いて、都市魅力観光グループ870-0442、ファックス870-0907、メールアドレス魅力 myrykuatmarkcity.daito.lg.jp。 以上で2番トピックスを終わります。
3番フォトニュース6題あります。楽しみながら学ぶ米作り体験キャンピー大東にて10月3日、11月3日、11月22日毎年恒例の米作り体験ですが、今年はイノシシに田んぼを荒らされてしまうハプニングがあり、収穫量が大幅に減少。想定外の事態に負けず、子どもたちは昔ながらの器具を使い、手間暇かけて稲刈り、脱穀を進めました。最後はお餅つきをして、いざ実食。おいしいお米が食べられるありがたさをかみしめました。取材、市民レポーター、森川康夫。写真は2枚。買った稲を束ねている子どもたち、そして、お餅をつくのは大変だ。石臼に杵を振り下ろしている写真です。鉄道好きの人、集まれ。大阪産業大学鉄道研究部共催鉄道ジオラマ展市場体育館にて11月28日大阪産業大学鉄道研究部の学生がプラレールなどを体育館を大きく使って展示しました。子どもたちはあちこちを走り回る鉄道模型に満面の笑み。細部まで作り込まれた線路上を鉄道が爽快に走るジオラマ独特の魅力にすっかり虜になった様子でした。取材、市民レポーター、黒田修太。写真は2枚。縦横無尽に広がる線路。体育館いっぱいに広げられた線路の様子。そして鉄道のお顔を拝見。走っている電車を前から撮った写真です。年越し前にきれいすっきり。三好長慶公ゴミ拾い大作戦。市役所から赤い付近にて12月15日。いつもは飯盛城に居住している三好長慶がこの日は城下に降りて年末の大掃除をテーマに集合。なぎなたの代わりにトングとゴミ袋を持ち、市役所から赤いの交差点付近までゴミを拾いながら歩きました。みんなできれいな大東を作り上げていきましょう。取材、市民レポーター、河村智之、竹重俊成。写真は2枚。草木の下も見逃さず、武者姿の人が2人。トングでゴミを拾っている様子。ゴミ回収完了。市役所の三好長慶像の前で集合した武者たちの写真です。知る人ぞ知る小道を通りやすい道に。野崎観音境内までの清掃活動。野崎参り公園周辺にて11月28日。大東シニア大学環境学部の卒業生が集まり、野崎参り公園から野崎観音まで続く小道を清掃しました。地元に住む人は、この道は春夏秋冬の景色が味わえるだけでなく、境内までの道のりがなだらかなため、たくさんの人に利用していただきたいとお勧めしていました。取材、市民レポーター、森川康夫。写真は2枚。 1枚目は落ち葉が多く歩きにくい小道の写真、2枚目はきれいになり滑る心配もなくなった小道の様子です。商店街に活気と元気を、野崎参道商店街活性化プロジェクト、野崎参道商店街にて12月11日から15日、コロナ禍でも頑張って運営をしている商店街の魅力を伝えるため、国の GoTo 商店街事業を利用したプロジェクトが開催されました。ワークショップではクリスマス用のリースや正月飾りを家族で制作、豊富な種類の飾りに悩みながらも楽しく作る姿が見られました。写真は2枚、バランスを考えて、作業台の上で飾り付けをする人たち、そして家で飾るのが楽しみ、出来上がったリースや飾りを手にする子どもたちやお母さんたち、完成したリースと正月飾りが2作品紹介されています。お正月の玄関先を華やかに、門松作り教室市役所にて12月23日、毎年恒例お正月用の門松作り、のこぎりを握りしめ懸命に竹を切る参加者たち、協力しながら力を合わせ、太い竹に細い竹を3本セット、最後は各自思い思いに飾り付け、素敵な門松が完成しました。取材市民レポーター川村智之、竹重俊成。写真は2枚、怪我に注意して慎重に、のこぎりで太い竹を切る女性、そしてあとは飾り付けをしたら完成。斜めに切った太い竹の中に細い竹が3本入っています。それを手にする笑顔の女性。以上、3番フォトニュースを終わります。